はい、どうも、おさきです。まあ、今日も、僕の教材のモニターとして実践していただいた方の、その実績が出た方と対談を取らせていただくというところで、今日の対談のお相手は、リッキーさんという方です。リッキーさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、リッキーさんのことを知らない方も、まあ、たくさんいるというところで、まあ、毎度のように、簡単な自己紹介というところをさせていただきたいんですけど、はい、リッキーさんのお住まいはどちらになりますか？
愛知県の三河地方に住んでおります、
はいはい、僕と競合する地域ですねガチで、もう僕の事務所からそこの市まで、もう隣の市ですからね。
隣ですね、はい。
で、まあ、まあ、ご年齢は、
まあ、29ですね。
はい。で、ご結婚はされてますか？
は、まだしてないです。
はい。で、専業副業は、
副業でやってます。
はい、で、まあ、副業でやられてるというところで、まあ、その会社、本業の方の、仕事のスケジュールというか、まあ、週休何日とか、はい、何曜日が休みとか決まってる感じですか？
そうですね、週休2日で土日休みですね。
で、仕事は、昼勤、夜勤とかやってます？
あ、夜勤はないです。
特になし。で、昼勤だけで、だいたい何時ぐらいに家を出て、はい、まあ、何時ぐらいに帰ってくることが多いかなっていう感じですか？
そうですね、朝7時過ぎに出て、夜は8時前後ですね、帰ってくるのが。
でも8時、そこそこ残業とかもあってみたいな
感じですね。
そうですね。
はい、
なるほど。で、まあ、あとは、まあ、さっきもちょろちょろっと話してたんですけど、まあ、彼女がいるというところで、
はい、
まあ、その土日の、
はい、
うちの、まあ、片方はちゃんと彼女の時間として取っててみたいな。
はい。
だ、土日両方、まあ、彼女の予定とかもあるとは思うんですけど、まあ、基本的には土日両方が全く自分一人の時間なわけじゃなくて、まあ、どっちかというと週一日だけ自分の時間としてガツッと使えるみたいなイメージですよね。
はい。
まあ、これは、その、まあ、リッキーさんの場合は彼女っていう形ですけど、結婚されてる方は、その、土日の片方はまあ家族の時間って決まってるっていう、なんかにそういう似たようなスケジューリングの人っていうのは多いかなと思うんで、今回のリッキーさんの話は結構役に、自分と重ね合わせて役に立つ話になる人が多いんじゃないかなとは思うんですけど、はい、リッキーさんがその教材実践する前の背取りの実績っていうのはどういった状況でしたか？はい、
そうですね、売上月商でいくと月60ほどですね、で、まあ、利益でいうと10万ないぐらい、8万とかそのぐらいですね。
なるほど。で、まあ、それを、まあ、教材を実践していただいて、どのように変わりましたか？
そうですね、月商はまあそんなに変わってないですけども、利益の方がまあ20万超えたということで、
素晴らしいですね。
まあ、はい、
まあ、本当に。月商はどう、60万から、
ちょっと上がりましたね。
そうですね、ちょっと20万ぐらい上がって、
はい、80万ぐらいはいきましたね。
で、利益、まあまあ10万から15万ぐらい上がったなっていう感じですよね。一応報告の時は23万って形だったんで、
はい、そうですね。
素晴らしいっすね。
うん。ありがとうございます。
いやいやいや、いやー、リッキーさんの努力の結果ですよ。わざとらしい。言うのわざとらしい。で、まあ、そういった実績が出ていただいて、活動としては店舗と電脳っていうのは、比率としてはどんな感じですか？
ほぼ店舗ですね。8割以上は店舗ですね。
なるほど。それは、教材実践する前も同じような感じですか？
そうですね。割と、まあ、愛知県なんですけど、店舗が多いので、っていう感じですかね。
じゃあまあ、
はい、電動もあんまり得意じゃないので。
なるほど。まあ、帰りも遅いですね。で、まあ、言ったら、結局は、だいたい、 まあ結局さっき言ったみたいに夜は帰ってくると8時とかなんで、
はい、
そのあんまお店もやってないですよね。まあやってるお店はやってますけど、
あ、はい、そうですね。
ってことは大体はその週1日の休みの中でしっかり仕入れをして、でまあ平日とかに梱包をして発送してみたいな、
そうですね、
いう感じでやってると、
は
い、
い
うとこですね。うんうん。でまあ、そういったスケジューリングで日々生活していく中で月利がまあ約なんすか約3倍ぐらいまで、2倍から3倍、
ね、
まあ、はい、まあ間って 2.5 倍だったとしても、
はい、
まあ伸びていただいたというところで、
はい、
ただまあその僕の教材をまあ手に入れるというかそのモニターとして実践していただく前にまあ何かしらの悩みというかぶち当たってた壁みたいなのがあったと思うんですけど、はい、まあそういったものが、はい、まあそういったものがあったから教材に申し込んでいただいたと思うんですが、まあどういう悩みがありましたかね、はい、その実践前っていうのは。
まあまず一番は、まあ新品の家電を主に扱ってたんですけど、まあ新品の家電単価はまあ割と高いんで月商とかは割と上がるんですけど、その割には利益残らないなーってのが、
うんうんうん、
悩みでして、うんうん、まあ 20% もないですよね。
まあまあそうっすね、うん、あの感じだとそうっすね、うんうん、
あと一期一会の背取りといいますか、
うんうんうんうん、
なかなか、
うんうん、
まあなんていうんですか資産構築につながらないというかやってもやってもっていうのが悩みでしたね、
うんうんうん、なるほど。まあそういう悩みがあって、
はい、
まあ僕のが教材モニター募集しますよって言った時に募集、はい、申し込みをしてくいただいてモニターとして協力していただいたわけですけど、まあそれを実際教材をやってみて、はい、まあその悩みっていうのは解消されたっていうふうに捉えていいですかね、その結果としては。
そうですね、うんうん、まあやればやるほど覚えていくというか、まあどんどん仕入れが楽になりますね。
ああ。
なりました。はい。
素晴らしいですね。その、利益が増えてるのに、仕入れが楽になると。
はい。
うん。まか不思議な現象で。これちょうど違う人にも言って、そういう話になったんですけどね。
なんか、同じ背取りでも全然違うことやってるなって感じですね。
はいはいはいはいはい。でそれは、まあまあ、もともと、教材を、はい、僕の教材をやる前は、まあさっき言った新品の家電が、多かったっていうところだったんですけど、
はい、
まあ、僕そのモニターを募集しますよって言った時ってこう、はい、なんていうんですかね、詳しいこと言ってないじゃないですか、内容に関しては。
そうですね、
中古家電の教材ですみたいな、だいたいまだ完成してないけど、はいはいはい、まあ、7割方できたからみたいな、だいたい目安として3ヶ月、はい、2ヶ月半から3ヶ月ぐらいの学習期間になりますよぐらいなことしか言ってなかったじゃないですか。
はい。
その中でそのこう僕に、
はい、
僕のそのモニターにこう募集してみようって思った理由みたいなのはあるんですかね。
はい、ありますね。
それは
以前、うん、税金セミナーっていうのを尾崎さんがまあやってた時にちょっと参加させてもらって、で懇親会も出させてもらったんですけど。まあその時にいろんな方から、まあ尾崎さんのことを聞いて、そうです、多分コンサルかなんか受けた方ですかね。
はいはいはいはい。
まあその時に、な人となりが分かってたっていうのもありますし、あとはまあ家が近いというか、
まあまあそうですね。同じような地域ですからね。
そうですね。まあ、店舗制度だと地域性、まあ、多少なりともあると思うんですけど、
そうですね。うん、
まあ、同じような地域で結果出されてる方がいるんで、っていうのは、エラーのモニターに、
はいはいはいはい。
理由ですかね。
なるほど。まあ、確かにそうですね。その、まあ、同じ地域っていうのもそうだし、その税金セミナーの時、はい、まあ、そんなに多分懇親会で僕も結構バタバタしてて、いろんなとこ回ってたんで、そんなにがっつり、はい、こう、時間取って話が
喋ったはないですね。
わけじゃないですよね。まあ多分ちょろちょろっと喋った、はい、本当に喋ったぐらいで。
はい。
あ、アンジョなんすかみたいな。まあその時に、まあ他の、まあ実際まあ確かに顔が見えてて、体、姿も見えてて、でまあそうやって、あの人となりが分かるっていうのは確かにでかかったかなと。でまあその中で信用してくれたから、まあちょっとそう、信用できる人がやることならちょっと手出してみようかなみたいな。
そうですね。
ふんふんふんふん。いうノリでやっていただいたと。
はい。
でまあ実際やっていただいて、まあさっきも言った、はい、言ってたそのまあなんていうんですか、あんまり資産にならないというか。
はい、
なんていうんですかね、その、さっき言った一期一会っていうところだったり、まあ、利益率が低くて、あんまりお金にが残らないみたいな。
そうですね。
うん、で結構、苦しい仕入れをずっと繰り返してたっていうのが、まあ、解消されたっていう話だったんですけど、まあ、そこまで、はい、まあ、そういった背取りを、僕の教材をやる前までは、そういった背取りの方法を取ってたわけじゃないですか。
はい。
それは、まあ、何かの、教材だったりコンサルだったりとか、
はい、
なんかのスクールみたいなのに入ってそういうことを教わってたっていうことなんですかね。
まあ、あの実際にスクールとかに入ってた、うん、コンサルとか受けてたわけではないんですけども、うんうん、まあ、教材は結構購入して、
ほうほうほう、
まあ、それがまあほとんど全部のジャンルは購入して
ほうほう
たんですけど、ヘルビーとかフィギュア、おもちゃとか、
うんうんうんうん、ありとあらゆるジャンルの教材を。
そうですね。まあその時に中古家電みたいなやつも、うんうん、あの買ったことあるんですけど、
はいはいはいはいはい、
まあそこまで実践できなかったっていうのが、
ほうほうほうほう、
本音ですね。
じゃあまあ相当な、まあ5個6個じゃ収まらないぐらい教材を、
そうですね、
には手を出したと。もう俗に言う世間的にはあれですよね、なんとかコレクターってやつですよね。なるほど。でもまあその中で、まあ実践をできなかったものとか、まあ理由はいろいろあると思うんですよね。なんかしょぼかったとか、
はいはい、
僕本当に極端にしょぼかったとか、なんか具体性がなかったとか、まあいろんな理由があったとは思うんですけど、うん、まあその中でも一応まあ月利8万で、まあ多分少なく見積もっても多分お金が手元にはまあ3、4万は残ってたんじゃないかなと、
うん、
まあ、まあよく見てまあ5、6万は月利8万出てるんだったら残ってたんじゃないかなっていうところだったとは思うんですけど、まあ特に副業でそんなに経費がたくさんかかるわけではなかったと思うんで、
はい、
まあそれぐらい残ってたんじゃないかなとは思うんですが、
はい。
まあ、そこが頭打ちに合ってた部分だったわけじゃないですか。
そうですね。まあ、どうしても、使える時間とか決まってますし。
うんうんうん、そうですよね。
はい。
他の教材とか買っても、まあ、あんまり、こう、行動に移せる、移すようなモチベーションになるわけでもなくて、まあ、そこぐらいに当たって、
ね、
ま
あ、読んで満足しちゃうとかもありますね。うんうんうん、
で、それを今回の僕の教材、
はい、
ちゃんと実践もしてくれて、
はい、
で結果もドーンとあのジャンプアップしたじゃないですか、
はい、
それはまあどういったところが他の教材と違って良かったのかなとか、
はい、
こう、まあ、比較じゃないですけど、
はい、
何がこの教材はそういうドーンと結果が上がるきっかけになったのかなということをちょっとお話ししてもらいたいんですが、
そうですね、まあ、うん、結構たくさん要因はあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
あの、まあ、まず毎週とか毎回の講義の中での課題提出、その課題提出すると最後に、
うんうん、
まあ、フィードバックがあるよっていう形だったので、
はいはいはいはい、
っていうことと、あとはその中古家電、まあ今までハードオフとかは見たことあるんですけど、
うんうん、
もう物が多すぎて、まあどこからリサーチをしていいのかっていうのが分からずに、まあがむしゃらにやってたんですけども、まあ教材の中でジャンルを絞って、さらにまあその中で、まあこれ言っちゃってもいいんですかね、機能
を教える いいですよ、
はい、
ネタバレ上等です。
ジャンルを絞って、さらにその中でもまあ機能性っていうのにとか型番に着目して、まあ高く 売れている理由っていうのに、いうのをまあ意識しながら実践することで、まあ、なんていうんですかね、リサーチが楽になったというか、そういったのもありますね。
まあ、確かに。で、まあ、さっき言った、その、ジャンルに、各種、ジャンルは絞ってるけど、結局、ちょっと俯瞰してみると、ただ、見る課題になってるジャンルが違うだけで、
はい。
考えることというか、見る視点、思考みたいな部分は、基本的には、根本的に、本質的な部分は一緒で、みたいなところですよね。
はい。
その、機能面はその、商品ジャンルによって、例えばカメラと、テレビじゃ機能は違うわけなんで、
はい、
ただどういうことを意識するのっていうところが一緒でみたいな、
はい、
いうところで結局本質的な部分ですよね。さっき言ってくれた、なんで高く売れてるのかみたいないうところを意識するだけでぐんと、まあそれだけでっていうとね、ちょっと語弊はありますけど
かなり、まあ、新品の時にはそういう感覚はなかったですね。
まあ、新品だと特にそうですよね。そのどっちかっていうともう値札というかもう数字ばっか追い求めますもんね。
そうですそうです。
中古ってもうあんまり数字見ないですよね。
そうなんですよ。だからもう全然違うんですよね。
見ることは見るし、あれこれでこれって安くないとか、
はい、
多少はありますけど、どっちかっていうとそういう意識じゃなくてみたいな、数字2の次でみたいな。はい、
そう
です感じですよね、リサーチの視点としては。はい、
うん。
うん。まあ、そういうところがかなり、やっぱそうすると、リサーチがちょっと楽しくなりますよね。
そうですね。
うん。しかもそれが数字が物語ってるし、その結果としても。うん、実際、しかもさっき、最初ずっと言ってる通り、週1ですもんね、メイン。週1月利20何万って、結構鬼ですよね。
いやもうでも一日中行きますけどね。
うんうんうん、
いやでもがっつり仕入れて、うんうん、平日に
ちまちまとコントしてみたいな。
はい。
うんうんうん。まあしかもそうっすよね。結構書いてくるのも遅いわけなんで。
はい。
まあそういうスケジュールにどうしてもなっちゃうかなと思うんですけど、いやそれでもやっぱりすごいいい結果が出て、まあ僕も嬉しいなと。いうところなんですけど、どうしてもやっぱセドリやってる方って副業の方が多いと思うんで、
はい、
やっぱそういう人たちが結果が出てくれるのはすごい僕も嬉しいなと思うんで、
はい、
いいですね。まあだから、うん、まあそうですね。その他の教材、やっぱ他の教材とかはそのさっきも中古家電の教材買ったことあるって言ってたんですけど、結局そういうこっちの、
はい、
まあそっちのっていうと、まあ本当誰の教材なのかは僕は聞かないんですけど、
はい、
まあどこから見ましょうね、まあ僕も特にどこから見ましょうねって言ってるわけでもなくて、ただ単に課題を出しただけで、
う
ん、まあその、
そうですね、はい、
当たりのつけ方というか考え方としてはちょっと具体性も欠けるしみたいないうところが大きかったんですかね。
そうですね。そのまあ尾崎さんのではない中古家電のやつは、うんうん、まあその、こういうのが利益取れるっていう商品紹介の羅列みたいな感じ。
ああ、はいはいはいはい。
の、あの、レポート形式の。
はいはいはい。
やつで。
一番無駄なやつですね。
まあこういうのを仕入れればいいんだなってのはわかるんですけど、
うんうんうん、
結局、どうやって梱包したらいいのとか。
あ、はいはいはいはいはいはいはい。
そこでちょっとやる気が出てこない。
ああ、まあ確かにそうっすね。中古 の
付属品どこを見ればいいのとか。
まあその、特に多分今だったら、今多分その教材もう一回見直してみたら超役に立つかもしれないですけど。
そうですね。
そうですね。で、ただ、大事なとこっすよね。その梱包だとか、どこが、どういう付属品がなきゃいけないのとか。
はい。
やっぱそういうのって、中古だから、新品ってその本当にそういうとこも考えなくていいじゃないですか。
はい。全くないですね、
中古だからこそそういうところって気になるし、はい、ネック大きくネックになるところじゃないですか。
そうですね、うん、はい、
もうそこがやっぱ抜けるのは怖いですよね。うん、確かに。他のそういう食品だとか他の例えば新品家電とかの教材とか、
はい、
そういうのもなんかそういう、まあ、具体性に欠けるというか、 そういうのが多かったって感じですかね。
そうですね、新品の家電のやつ、まあケースだったら、
うんうん、
まあ値札の赤を見るとか、
あ、はいはいはいはいはいはい、
まあ山田電機廃盤 E を見るとか、
はいはいはいはいはいはい、
まあそれにまあちょっと毛が生えたぐらいの、
あ、はいはいはいはい、まあ大事っちゃ大事なことではありますけどね、うん、確かに、はい、うんうんうんうん、まあじゃあそんなにこう、まあ具体的ではあるけど、
うん、
今度はその抽象度がないみたいな感じなんですかね。
はい、
うん、結局ただ単にこうやりなさいよっていう手法しかなくて、それをこう展開させくっていくための、はい、まあ俯瞰した視点みたいなのはまあ教わることもできなかったっていうものが多かったりみたいな。
そうですね、
うんうんうん、だからまあ結局具体的だからやれるけど広がらない、もしくは抽象的すぎて実践できないみたいなものが多かったと、
うん、そうですね、
いうイメージで、
はい、
うんうん、でまあそれがまあ僕自分で言うのもちょっとやらしいですけどまあ僕の教材はこうある程度両方をちゃんと兼ね備えることができてたというふうに捉えてよろしいんでしょうか、
はい、そうです
いやなんか自分で話しといてちょっと俺なんか超恥ずかしいと思ってうん、でもまあ結構こういう人も多いと思うんですよね。その本当にさっきも言ったノウハウコレクターになっちゃってる人、うん、
はい、
なんかその自己投資として何かを学ぼうと、いろいろちょっとお金を払って何かを学ぼうとしてはいるものの、まあやっぱり世の中すべていいものがあるわけでもなかったり、さっきも言ったその中古家電の僕の前に買った教材は、
はい、
今見たら結構役に立つとは思うんですよ、今の話を聞いてると、
はい、
今もう
そうですね、
うん、リッキーさんがそういう抽象的な目線も見えるようになってるんで今見たら結構役に立つとは思うんですけど、はい、その当時の自分にはあったレベルじゃない教材だったとか、
そういうことですね、うん、初心者というか、うんうんうん、入り口としてはなんかモチベーションはあんまり上がらなかったですね、
うん、だからその教材にもやっぱりその合うレベル、合わないレベル、環境に合うもの、合わないものとか、まあそういうのはあると思うんで、まあうまくそういうのが当たらない人っていうのはいると思うんで、こう、たくさんの教材を、はい、まあ、生地手に入れちゃったっていうとちょっと言い方が悪いかもしれないですけど、
はい、
うん、そういう人たちにとってはちょっと、今の他の教材はこういう状態で、僕の教材はこうだよっていうと、ちょっとイメージが、つきやすかったんじゃないかなとは思いますね、
はい、
逆にいい教材悪い教材、自分に合う教材合わない教材っていうのもそういうところをこれから僕の教材じゃなかったとしてもなんか選ぶ選定基準として一個参考になる話ができたんじゃないかなとは思いますね、はい、はい、でまあ時間もそこそこいい頃合いになってきてるんで、はい、まあ、最後の質問なんですけど、
はい、
その僕今言ったみたいに僕の教材が全てではないと思ってるんで、別に他の教材買ってもいいし別に教材なんて買わないっていう人もいるとは思うんですけど、
はい、
そのまあこの僕の教材買うにしろ買わないにしろ、まあ、伸び悩んでる人に対してアドバイスをしてほしいと言いますか、まあ、さっきも言ったそのリッキーさんに似たような環境とか似たような実績状況みたいになってる人はいると思うんで、
はい、
まあそういった人たちっていうのはいわばリッキーさんの教材実践前の自分と重なる部分があると思うんで、まあそういう人たちに対して、はい、まあちょっと一言二言三言何言でもいいんでまあアドバイスというか、うん、もしタイムスリップ数ヶ月前にタイムスリップして自分が店舗にいておいお前もっとこうした方がいいぞみたいななんかこうアドバイス的な助言がなんかこういただけるといいかなと思うんですが、
そうですね まあ自分みたいに副業でやられてる方、
うんうんうん、
とかまあ利益率が悪くてあんまり手元にお金が残ってないなっていう感じる方は、うんうん、まあ中古家電やって見たらどうですかっていうようなアドバイスとかですかね。ほうほうほう、あとはまあ、
うんうんうん、
いや、 な今一番違うのは、店舗に行ってても、その新品やってた時は、あんまり楽しくないというか、作業ですよね、完全に。もうひたすらビームを当てるという。で、まあ、多少は知識になりますけど、疲れますね、ずっとやってると。だけど、今だと、まあ、中古だと、検品とかもする、それがまあ、面倒って言えば面倒なんですけど、まあ、自然と覚えると言いますか。今は本当に、ビーム当てなくても、あ、これなんか、調べてみようっていうのが大体利益取れたり、そういう感覚、まあ、目利きじゃないですけど、
絞り込みができるというか。
そうですね。そうすると、楽しく、まあ、宝探しみたいな感じじゃないですけど、まあ、店舗に行くのが楽しくて、逆に仕入れしすぎちゃって、梱包が、いうぐらいの感覚なんで、まあ、やってて楽しくないと思う方とかは、そうですね、や、中古家電みたいな、その仕入れが楽に、どんどん資産構築してって、まあ、楽になるというか、積み重ねれるような背取りをしていただいた方がいいのかなと。
あ、
そのためには、おさきさんの教材。
あれですよ、この、これ多分聞いてる人たちにちょっと本当に誤解してほしくないんですけど、結構これ、ちゃんと一応こんな話するよっていう打ち合わせを軽く本当に始める前に5分10分してるんですけど、で、さっきも言ったみたいに、教材買うにしろ買わないにしろって、僕言ってますからね、一応。
そうですね。
けどこれ、意外と何人か、結局、この教材を買えって、いうことですっていうふうに、言っちゃう人いるんで
。本当にやった結果、それなんで。
まあまあまあまあ、まあそうですね。
他の教材と比べた結果がもうそれなんで。
まあまあまあ。
しょうがないですよね。
まあそうです、そうですね。まあ僕としては本当に、それは僕としては嬉しいことなんですよ。本当に。そう言って言ってもらえるし、言ってもらえるのは僕としても本当に嬉しいことなんで。で、全然いいんですけどね。一応こう、聞いてる人がなんだ結局それかよっていうふうに思われるとなんかちょっと嫌だなって思うんで。でも本当今言ってくれたことは、正しいとは僕も思います。本当に、その資産が構築されるっていうのは、まあお金とか在庫っていう資産っていう考えもあるんですけど、その自分の知識経験の資産ですよね。
はい。
そういうのが本当に新品よりも中古をやってた方が、積み重なったものが生かされていくっていうのは本当に僕も感じるんで、もちろん新品でも物によったりとか、本当にそのお店ごとの特徴みたいなのとかはやっぱ経験が物を言ったりとかするとは思うんですね。さっきちょっとちらっと言ったヤマダ電機は E を見て、で E の中でもこういうやつ見たりとか、で地域によってはその中でもこういうジャンルが取りやすいとか、家電量販店だとこういう風に表示させてるものは取りやすいとか、陳列がこうなってるものとか、なんかそういう特徴とかはやっぱあるんですよね。
そうですね、
ただまあそれは所詮その程度で、なんか本当にさっき言ってた作業になっちゃってみたいな、はい、宝探し感はやっぱりちょっとゲーム感覚に近いのはやっぱ中古の方が多いですよね。
はい。
でしかもその時の見つかった時のデカさがデカいですよね。
はい、
うほ、来た5000円ゲッツみたいな。
そうそうそう。
で、たまに1万円ゲッツになると、あ、なんか俺もう今日帰っていいかなとか。なんかそんな気分にもなっちゃったりもしますからね。
なります。はい。
まあ本当に今、リッキーさんが言ってくれたみたいに、その、ね、ちょっとつまんないなと思った人は、まあ、特にその、同じように、リッキーさんと同じように新品をずっとやってきて、そろそろつまんないなって思ってた人、思い始めた人はちょっと中古家電に挑戦してみるとまた違った世界が見えるんじゃないかなというところですね。
はい。そうですね。はい。
ありがとうございます。
あ、はい。
ですね。はい。で、まあ時間もちょうど30分ぐらいなんで、今日の対談は、はい、以上とさせていただきたいと思います。リッキーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ今日はこの辺で失礼します。
はい。
はい。